Loon Radio Park.
はい、皆さんこんばんは。2026年5月29日金曜日でございます。 You Radio Park です。はい、本日も始まりました。 You Radio Park。 今週、5月29日ということでね、5月最後の配信でございます。まあ、早いもので、来月で2026年も半分ぐらいまでは過ぎたということで、早いですね。上半期がもう来月で終了でございます。まあ、ちょっと振り返ってみると、今年はね、去年に比べるとちょっとライブに行く回数が絞られているかなって感じですね。まあ、年明けに GMO ソニック、そしてレディーガガの単独ライブ、そしてなんだ、エグザイルさんの東京ドーム公演かな、行ったのが、バンド系まだ行けてないですね。まあ、今年はですね、パンクスプリングがねなかったのが大きい気がするんですけど、まあ今年個人的にはね毎年楽しみにしていたので、まあぜひやってほしかったなとは思うんですけれども、まあなかなかね興行する側のことを、まあ考える必要はない、まあでも考えた方がいいのかな、少しぐらい。きっとね、お金とか会場とかね、その他もろもろの部分でまあ大変なんだろうなと、まあ素人目から思ったりしております。まあまたですね、自分が好きな音楽がよりバリアフリーな状態でね楽しめると嬉しいなと思っておりますが、今年そうだな、バンド系予定としては来月ね、プラスティックトゥリーさんの、豊洲ピットのライブにねちょっと見に行ったりとか、する予定がありますが、まあそれぐらいかな。まあちょっとね自分でも調べてみて、行けるライブは行ってみたいなと思っております。それでは本日も始めていきましょう。この曲から聴いてください。ミッドナイトハイウェイ。
the future, we go beyond the past. We go beyond the future, we go beyond the past.
はい、ありがとうございます。ミッドナイトハイウェイという曲でした。それではですね、本日もコーナーの方に行きたいと思います。本日のコーナーはこちら、
ニュースチェック。
はい、ニュースチェックのコーナーでございます。今週もですね、5月最終週ということで、音楽ニュース、海外から、国内から海外からですね、ニュース入っております。では、紹介していきたいと思いますが、国内ニュースからですね、宇多田ヒカル新曲パッパラパッパパラダイスが、各所で話題に。5月にリリースされた新曲パッパパラダイスが、テレビアニメちびまる子ちゃんのエンディングや、綾鷹の CM ソングとしてお茶の間に浸透中。どこか懐かしく温かい眼差しを感じる、グルーヴがリスナーの間でさすがのクオリティと深解されています、ということでね。これ僕まだ聞いたことないな。CM、あやほたか流れてるんだ。ちょっとぜひチェックしてみたいなと思っております。次。ちょっとね、これなんか、全く関係ないんですけど、最近、ミルクさんの、ミルクっていうね、エビダンっていう、プロジェクトチームっていうんですか、の中の一つの、ミルクというね、男性、アイドルグループ、ダンスグループ、のね、爆裂愛してるっていう曲がめちゃくちゃバズってますよね。なんか TikTok とかインスタとか YouTube とかのショート動画とかめちゃくちゃ流れてくるんで、なんか覚えちゃいましたね。で、この前、友達と、なんだろう、バーというか、なんかまあ、知り合いの方がやってるお店があるんですけど、そこにカラオケがあって、で、ちょっとそのカラオケで誰かがその曲入れて、まあ、みんなで歌ってたんですよ。で、下で、別のね、お客様がいらっしゃって、お客さんがいらっしゃって、お会計するときに、そのお客さんが、爆裂愛してる歌ってましたよね、みたいな。めっちゃ良かったからみんなで入りたかったです、とかって言ってくれて。なんかそれぐらい今、浸透してますね。なんかすごい面白いなと思って。まあでもあの曲すごい、なんか令和的で、なんか面白い曲ですよね。なんか僕も初めなんとも思ってなかったけど、なんかあまりにもこう流れてくるから、どんな、全体的にどんな曲なんだろうと思って最近ヘビロテしてますね。まあちょっと余談でございました。 続きましてアジアンカンフージェネレーション新曲タイムスが CM ソングに、アジカンの新曲タイムスがシチズン時計のライトインブラック CM ソングに起用されたことが発表されました。洗練された大人のロックサウンドが映像の世界観を引き締めていますということでね、アジカンさん CM 新曲、が登場しているということで、こちらもね楽しみですよね。なんか結構すごいなんていうかな、絶妙なニュアンスでアジカンさんって進化を遂げてるなっていう風に思ってて、なんか曲そのものは僕らがこう青春時代に聴いていたあのイメージのままな感じもするし、だけどこうなのにこういろんな要素がこうニュアンスっていうかすごい細やかなニュアンスがね進化してるなっていう風な印象があります。この曲もきっと、そんな進化を遂げている曲なんではないかなという風に思っておりますが、まだ聴いていないので、こちらも聴いてみたいなと思っております。そして、海外に目を向けてみて、ますと、もうちょっとなんかすごい面白いニュースというかなんというか、トム・ヨーク授賞式でストリーミング大手を痛烈批判。レディオヘッドやザ・スマイル、まあこれサイドバンドかなの、トム・ヨークが、まあ、レディオヘッドのトム・ヨークがある授賞式の壇上で、音楽業界の役員たちやストリーミングプラットフォームをバッサリ、僕らがいなかったらお前たちなんて何の価値もないと言い放ち、現在の利益分配のあり方を激しく批判。彼らしい、反骨精神が世界中で話題になっていますということでね、まあもともとねかなりなんというか尖ったね、物言いで有名なトム・ヨークなんですけれども、今回このまあ、授賞式でねわざわざこういった発言をされたようなんですけれども、まあそうですね、まあこれは特にこういったね世界レベルで売れていたりとか、まあ日本でもそうなのかな、まあ本当に音楽の収入というところで言うと、現ここ20年ぐらいの間で激変したのは明らかですよね。まあ、よく言われているのが CD の印税に関しては、まあ、1枚ごとにね、まあ 1% でしたっけ、作曲印税とか含めると 10% 近くねアーティストの方に分配されていたのが、ストリーミング、まあ、いわゆる、まあ、このね配信でもお送りしている大手のね、ストリーミングサービスに、で配信するとその、分配というか利益率というか、まあ印税なのかなが、まあ 0. 何%っていうね、10分の1、まあ、下手したら100分、まあ100分はちょっとあれかな、まあ、でも100分の1っていうレベルになる可能性もあって、まだなので、ここ最近のまあアーティストさんがよくおっしゃってるのは、まあその音楽のそのこういったストリーミングサービスで、儲からなくなったっていうね、まあこれを当てに収入として当てにすることができなくなっちゃったっていうのは、よく言われていますよね。まあそういったところからこう彼がね、こういった発言をまあしたんだと思います。まあただ我々、リスナー側からすると、まあ非常にね便利な機能で、まあ好きな音楽が手軽に聴けるし、まあまたですね、気になる音楽、まあ、例えばディグったりとかしていく時に、こういうバンドも聴いてみたい、あのバンドも聴いてみたいっていうのが、まあ、本当に簡単に聴けるようになりましたよね。なので僕もやっぱり今まで、結構特定ジャンルにこう偏ってね聴いていたけれども、ここ最近はまあ本当にいろんなジャンルの音楽がを聞くようになったなっていうふうには自分では思いますね。まあただトータルで見てもアーティストさん側にやっぱりどうしても収入というか、まあ、そこに還元がねされなくなるのは、 されなくなっているという事実も、これは事実としてあると思うので、まあそこのバランスなのかなっていうふうに思いますね。これは非常に難しい問題なんじゃないかな。まあ音楽ってね、理想を言うと商業的になりすぎても多分彼らは文句言う気がするんですよね。まあこれ聞いたら怒るかもしれないんですけど、商業的になりすぎている事態も実際あったわけで、でそれを結構こう批判している時代もあったりしたわけですよね。特にロックバンドなんていうのは結構そういう姿勢があったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただそれ今は今でね、利益が一極集中してるっていう側面もあると思います。これは事実としてね。なのでここのバランスを正すために彼はそういうふうな発言をしたんじゃないかなというふうには思いますので、これはでも彼みたいな影響力がある人がこういう発言を発信をすることっていうのは結構大事なことだと思うので、別に敵対する、まあ、敵対するような発言ですけど、まあでもこういう遺跡を閉じるっていうのは必要なことなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ利用者としてはね、まあなかなかこう難しい部分があるんじゃないかなというふうに思っております。そしてちょっと今日ね盛りだくさんなんですけれども、今週は、大阪メトロック2026、そして東京日比谷公園では入場無料の、日比谷音楽祭が開催されます。大阪メトロック、こちらラインナップ一応ちょっと調べといたんですけど、大阪メトロック30日がアレキサンドロス、あのさん、エイジファクトリー、キャンディーチューン、キューソネコカミ、内首獄門同好会、ゴーゴーバニラズなどなどね、今大人気バンドアーティストが集結します。31日がウエスト、シガーズハイ、ダイス、チリビーンズなどなど、あ、TM レボリューションなどなどね、まあこちらも2日目も大人気アーティストが集結ということで、はたまたこの日比谷音楽祭の方に関しては高橋優、ドハツテン、オレンジレンジがアコースティックライブなどなどね、こちらもねこれ無料で本当に見れるのかな、まあ無料というふうには書いてありますが、まあこちらもですね、まあでもあの野音ってあれですよね、本当すごいなって思うのが、本当にさっき言ったバリアフリーですよね。あの近くでも音ガンガン聞こえてくるんで、近くにいるだけでもね、あの堪能できてしまうっていう面では本当にすごい会場だなというふうに思います。今週末も、非常に多くのね、イベント、開催予定でございますので、行かれる方はぜひお楽しみ楽しんで来ていただければなと思っております。以上ニュースチェックのコーナーでした。はい、本日も終わりの時間でございます。今日はですね、全国的に早くも真夏な陽気となっておりまして、30度前後をすでに推移しております。5月末なのに、7月来てないのに。まあ、5月なのにもうエアコンが、活躍している状況なんですけれども、今年もですね、平均気温が過去最高を越すという見込みということで、この状況はですね、世界的に進行しているようでございます。まあ本当ね、まあ今日毎年暑い、なんか去年より暑いなみたいな感じですよね。なんかどこまで上がるんだろうみたいな、風に、まあ体感でもなんか感じるなーって感じですね。僕去年夏あれだったんですよ、大阪万博行ったんですよ、大阪関西万博。めちゃくちゃ暑くて、もう照り返しがやばかったんですよね。でもなんかあんまり長い時間いれないなって正直思っちゃって、あとサマソニーも尋常じゃない暑さだったな。 これちょっと夏フェスどうなるんだろうな。これできんのかな。なんかどっかの盆踊り大会なんかは体育館でやるなんてね、あの報道見ましたけどね。まあちょっと屋内メインになってきちゃうような気もしますよね。まあ本当にね、体に負担がかかっていると思いますので、無理せず、皆様もね、無理せずに、まあ、ご自愛いただきながらね、楽しんでいただきたいなと思っております。まあただですね、今週末そんな陽気ということなので、フェス日和になりそうですね。まあちょうど30度いくかいかないかぐらい一番気持ちいいんじゃないですか、カラッとしてれば。まあ行かれる方ぜひ楽しんできてください。まあ今週はね、さっきも言った通り大阪メトロック、まあ、名古屋で夜しかさんツアー、東京で日比谷公園入場無料の日比谷音楽祭が開催予定でございます。こちらぜひぜひ、行かれる方楽しんできてください。それでは本日終わりの時間でございます。最後はこの曲聴いてください。かけら